主人や細君や内侍お三、三平連れが我が輩を我が輩相当に評価してくれんのは残念ながら致し方ないとして、不明の結果、皮を剥いで三味線屋に売り飛ばし、肉を刻んでたたら君の膳にのぼすような無分別をやられては由々しき大事である。我が輩は頭を持って活動すべき天命を受けてこの娑婆に出現したほどの古今来の猫であれば非常に大事な体である。千金の死は同水に座せずとのことわざもあることなれば、好んで蝶舞をそうとしていたずらに我が身の危険を求むるのは単に自己の災いになるのみならず、また大いに天意に背くわけである。猛虎も動物園にいれば糞糞の隣に狂を占め、黄岩も鳥屋に生け捕らるれば数形とまな板を同じうす、用心と愛護する以上は下って用病と課せざるべからず。用病足らんとすればネズミを取らざるべからず。我が輩はとうとうネズミを取ることに決めた。先だって中から日本はロシアと大戦争をしているそうだ。我が輩は日本の猫だから無論日本びいきである。できうべくんば混成猫旅団を組織してロシア兵を引っかいてやりたいと思うくらいである。かくまでに元気旺盛な我が輩のことであるから、ネズミの一匹や二匹は取ろうとする意思さえあれば寝ていてもわけなく取れる。昔ある人、当時有名な禅師に向かってどうしたら悟れましょうと聞いたら、猫がネズミを狙うように察しゃれと答えたそうだ。猫がネズミを取るようにとは、格さえすれば外れっこはござらんという意味である。女逆襲してということわざはあるが、猫逆襲してネズミ取り損なうという格言はまだないはずだ。してみれば、いかに賢い我が輩のごときものでも、ネズミの取れんはずはあるまい。取れんはずはあるまいどころか、取り損なうはずはあるまい。今まで取らんのは、取りたくないからのことさ。春の日は、昨日のごとく暮れて、折々の風に誘われる花吹雪が、台所の腰障子の破れから飛び込んで、手桶の中に浮かぶ影が、薄暗き、勝手用のランプの光に白く見える。今夜こそ大手柄をしてうち中驚かしてやろうと決心した我が輩は、あらかじめ戦場を見回って地形を飲み込んでおく必要がある。戦闘戦はもちろんあまり広かろうはずがない。上数にしたら余剰時期もあろうか、その一畳を仕切って半分は流し、半分は酒屋、八百屋の御用を聞く土間である。へっついは貧乏かってににわぬ、立派なもので赤の銅鼓がピカピカして、後ろは羽目板の間を二尺残して、我が輩のアワビ貝の所在地である。茶の間に近き六尺は、全ワン皿小鉢を入れる戸棚となって、狭き台所を糸戸狭く仕切って、横に差し出すむき出しの棚とすれすれの高さになっている。その下にすり鉢が仰向けに置かれて、すり鉢の中には高家の尻が我が輩の方を向いている。大根おろし、すりこぎが並んでかけてある。傍らに火消し壺だけが焦然と控えている。真っ黒になったたるきの交差した真ん中から一本の自在を下ろして、先へは平たい大きな籠をかける。この籠が時々風に揺れて応用に動いている。 このカゴは何のために吊るすのか。このうちへ来たてには一向要領を得なかったが、猫の手の届かぬためわざと食べ物をここへ入れるということを知ってから、人間の意地の悪いことをしみじみ感じた。これから作戦計画だ。どこでネズミと戦争するかといえば、無論ネズミの出るところでなければならん。